私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。今日の福音書はこのように大変ショッキングな言葉で始まりました。こうしたイエスの言葉から見えてくるもの、それは間もなく十字架へと向かうという決意を秘めたイエスであります。このところ私たちが触れている礼拝で聞きます御言葉は、こうした状況下に置かれたイエスの言葉とよく出会っております。地上に火を投ずるために私は来たのだ。確かにそうです。ガリラヤやエルサレムで神の国運動、神の国を述べ伝えるという働きをして、イエスはそれによってユダヤ教の指導者に睨まれ、ファリサイ派といった権威ある人たちとイエス様はことごとく対立することになりました。ユダヤ教のそうした指導者たち、権威者たちと対立し、彼らを徹底的に批判したので、イエス様はイスラエルというところで火を投じたのです。受けねばならない洗礼、一体何のことでしょう。やはりこれは皆さんもそうだと思いますが、イエス様がこのあと十字架に向かうことを考えると、この洗礼とは十字架のことを思い浮かべるのではないでしょうか。十字架にかからねばならないという宿命を受け入れたイエス様の正直で赤裸々な心情の吐露、それがこの言葉と言えるのではないでしょうか。イエスにとってそれは避けることのできない道でした。いやいや、そんなことはないでしょう。受けねばならない洗礼を避けようと思ったらできたんじゃないだろうか。皆さんそう思いませんか。逃げればいいんです。祭司長や律法学者たちが言うことにイエス様がおとなしく従っていればよかったのです。批判をやめればよかったんです。そういう道もあったはず。まあ生身の人間、私も含めては普通このように考えると思います。逃げる道は選択肢としてあり得るのです。当然イエス様にもその選択肢はあったはず。私たちにはそう見える。イエス様の葛藤、迷い、死を目前にした言い知れぬ不安、今日の この激しいイエスの言葉からは、そうしたイエス様の心の内、感情というのが見えてくるのであります。まあ、こんなふうに考えたくなるのは、私たちが生身の人間だからです。イエス様と違って私たちは生身の人間として、かろうじて神様とつながっているだけだからです。かろうじて信仰でつながっているからです。イエス様の場合はどうかというと、イエス様は神様と信仰でつながっていたのではありません。つながっているというより、イエス様は神様と一つなのです。なんとかかろうじて神様と信仰によってつながっている私たち、信仰によって、先ほど耳にした2番目のヘブライ人への手紙の中では、この信仰によってというフレーズが繰り返し出てました。信仰によってイエスとつながっていれば、たとえどんな試練や苦難があろうとも、神様は必ず報いてくださる、このようにヘブライ人では訴えておりました。信仰によって人々はまるで陸地を通るように航海を渡りました。これはモーセによってイスラエル人が航海を渡った時のお話ですね。いわゆる出エジプトの出来事ですね。信仰によってエリコの城壁は、人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。モーセの後継者ヨシアの時の出来事です。このように旧約聖書に出てくる歴史的なお話、出来事を一つ一つ取り上げながら、出エジプトを体験した人たちは信仰によって救われた、エリコの町は信仰によって獲得できた、ギデオンもバラクもサムソンもダビデもサムエルもそうだ、彼らが約束によって手に入れたものは、それは信仰によったのだ。ヘブライ人ではこのように呼びかけているのであります。このヘブライ人への手紙というのは、新約聖書の中の手紙の一つなんですが、他と比べるとかなりユニークです。異彩を放ってます。ちょっと読みにくいところもあります。なぜかというと、ユダヤ教の背景が大変強くなっていて、この手紙の著者は明らかにユダヤ人のキリスト者を強く意識してこの手紙を書いています。で、どこに向けて書いたかというと、ユダヤ人というと皆さんイスラエルを思い浮かぶかもしれませんが、イスラエルではなくてですね、歴史の中でユダヤ人たちはイスラエルを追われて世界各地へと離散していきましたね。この離散したユダヤ人、ディアスポラなんていうふうに言いますが、このディアスポラの人たちがイスラエルから異国の地に移り住んで、その住んだ人たちの中にローマに移り住んだ人たちがいて、このローマに住んでいるユダヤ人キリスト者に向けて書かれたのがこのヘブライ人への手紙であります。大変特徴的な手紙なんですが、どういう目的でこれが書かれたのかといいますと、今日読んだところにそれがもうまざまざと書かれておりました。 迫害です。皆さんもローマ帝国の時代に、特にネロ皇帝の名前で大きな迫害がクリスチャンには起こったことをご存知かと思いますが、この手紙が書かれたのは、皇帝ネロの迫害が1世紀なんですけど、その時からだいたい10年ぐらいが計画した時だというふうに言われております。ですからローマの迫害、クリスチャンの迫害は、あのネロ皇帝の大迫害から10年経ってもまだ続いていたということですよね。旧約聖書の事例はさらに続いております。36節にはこんなふうにあります。他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。まだまだ続きますね。もうこの先繰り返して引用して読むのもはばかられるようなおぞましい事例が次から次へと挙げられております。かつてユダヤ人たちがさまざまな試練や迫害を受けたことをこの手紙は記録として残しています。そして39節、総括をしてこのように述べています。この人たちはすべてその信仰のゆえに神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。残念ながら地上では約束されたものを手に入れることができなかったキリスト者もいた、こういうふうに手紙は記録をしているのであります。地上では報われなかったかもしれないけれど、手紙は続きます、それよりもはるかに勝ったものを神様は彼らに用意してくださった、報いてくださったのだ、このように語っています。ローマの住民だというのに、迫害に怯えているクリスチャンたちを励ましたい、そういう意図でこの手紙は届けられました。たとえどんなに迫害で苦しめられようとも、最後まで信仰によって生きるんだ、まあ、こんな励ましの言葉がここにはあるのであります。まあ、私どものこの現代の状況というのは、このヘブライ人の中に描かれている状況とは異なりますが、信仰によって生きなさいというこの手紙の教え、これは今日の私たちにも届けられております。私たちが一番耳を傾けるべき言葉です。私たちは迫害の恐怖に怯えることはないでしょうけれど、今日信仰を取り巻く状況というのは大変厳しいものがあります。神様を信じて、神様に祈り、神と共に生きるというライフスタイルが人間社会から忘れ去られようとしていないでしょうか。私たちの生活を支え導いてくれるのは神様ではない、 AI でしょう。 AI が弾き出すデータこそ信頼できるのであって神ではない、そんな風潮が社会で広がっていないでしょうか。確かにデータを重視する科学的知見というのは、私たちの日常生活をより便利に確かなものにしてくれています。信仰者であってもデータと科学に頼りながら私たち生活をしております。でもどうでしょう、 雨乞いをしたり、てるてる坊主をぶら下げて晴れの日を願ったり、そういう習慣今でもあるんでしょうか。イエス様も天気予報についてこんなことを語ってましたね。あなた方は雲が西に出るのを見るとすぐににわか雨になるという、実際その通りになる。また南風が吹いているのを見ると暑くなるという、事実そうなる。これイエス様の言葉です。2000年前でもこんなふうに体験的に天気を予想できたようです。そして次にイエスは鋭いメッセージを投げかけました。偽善者よ、このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。今の時を見分ける、イエス様にとっての今の時とはどういう時でしょう。今日の福音書の文脈で考えるとするならば、それはやはり前半部分のイエス様の言葉、それが今の時を解く鍵になります。私が来たのは地上に火を投ずるためだ。私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむだろう。私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくが、むしろ分裂だ。最初にも触れたように、こうした言葉はイエス様がこれから向かおうとしている十字架への道を指し示しています。そのことを念頭に置けば、イエス様がここで言う今の時、それは十字架と結びつくのです。この今の時、その時、これをでは見分けることができた人は一体いたんでしょうか。誰もいませんでした。イエスの今の時、すなわち十字架の時、十字架が何だったのか、それを理解できた人はその時誰もいなかったのです。イエス様の今の時、十字架の時、その時は救いの時でした。ヘブライ人への手紙はイエス様のことをこう表現しております。イエスは信仰の創始者、または完成者、あるいはこのイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。私たちは信仰によってのみ神様とつながっています。かろうじて信仰によってつながっています。かろうじて、かろうじてであっても神様とつながっていられることはなんと大きな恵みでしょうか。父なる神様とつながり、私たちは神と共に生きているのです。それはイエス様がもたらした今の時、すなわち十字架があるからです。十字架の主イエスを見上げつつ、信仰の創始者、そして信仰の完成者であるイエス様と共に、私たち与えられた命を生きてまいりましょう。お祈りいたします。 愛する神様、大変厳しい言葉がイエス様の口から出て、それを私たち今日聞いておりますが、そこには十字架というあなたがご計画なさった救いの道が示されておりました。どうぞこのことを覚えつつ、あなたとつながりながら信仰によって共に生きて日々を歩むことをどうぞ私たちに道をお示しください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。